今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。今朝の箇所はルカによる福音書第10章25節から37節です。ルカによる福音書第10章25節から。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことはできるでしょうか。イエスが律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を、特にイエス様が十字架の待つエルサレムに向かって弟子たちと共に歩まれている箇所を読み進めています。本日ご一緒に読みました聖書の箇所は、イエス様がお語りになったいくつかの例え話の中でも、ある意味最もよく知られている良いサマリア人の話が語られています。この話は単独でもよく読まれ、例えば特別伝道礼拝の聖書箇所などに取り上げられたりすることがあります。そのように、前後と切り離して読むこともできる話でありますが、私たちは今このルカによる福音書を連続して読んでおりますので、文脈の中でこの話がどのような意味を持っているのかをはじめに明らかにしたいと思います。今日の箇所で登場します人物は、ある律法の専門家です。前の箇所で言いますと、知恵ある者や、賢い者と呼ばれている、そういう人物ですね。前の箇所ではそのような人々が、そのような人々についてですね、あなた方の名が天に記されていること、つまりイエス様に派遣された弟子たちが 救いに入れられて、天において永遠の命が与えられているということが、神様によって隠されている、そういう者たちです。さらに、子がどういうものであるか、父がどういう方であるかという、イエス様がどういうお方であり、また父なる神様の御心が何なのかということ、それらのことを本当は知らない者たち、これが知恵ある者や賢い者と呼ばれている、今日登場しますある立法の専門家であります。また彼らはイエス様に逆らい、排斥しようとしている者たちです。今日の箇所でもイエス様に質問しているのですが、それはイエスを試そうとしてのことですし、もう一つの質問も自分を正当化しようとして行っています。彼らはやがてイエス様の予告通り、イエス様を排斥し殺す者となるのです。また今日の箇所の構造を見てみますと、このような順番に並んでいます。まず、律法学者の悪意ある質問、そして続いてイエス様の真理を問う逆質問、そしてそれに対しての律法学者の正しい答え、そしてそれを実行しなさいというイエス様のご命令。さらに、またもう一度ですね、律法学者の悪意ある質問、そしてこれが29節ですね。続いて36節でイエス様の真理を問う逆質問、そして37節前半で律法学者の正しい答え、そして37節後半でそれを実行しなさいというイエス様のご命令。この構造が2回繰り返されて、その間に例え話が挿入されています。このように見てまいりますと、律法学者は知ったかぶってイエス様をテストしようとしますが、逆に質問を受けてテストされます。彼は律法に示されている通り、またある意味幼子でも分かる答えをします。そしてイエス様からそれを実行しなさいと言われますが、しかし実行することはありません。これが今日の箇所の構造ですね。このように答えは知っていますが、それを実行しないというこの愚かさが際立って描かれています。そして前の箇所で言われていた、知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになるということが、そのような形で具体的に表されているわけです。つまり今日の箇所は前の箇所の具体的な例えとなっているのです。その上でイエス様が語られた良いサマリア人の例えを見ていきたいと思います。あるユダヤ人が旅をしています。エルサレムからエリコへ下る道というのは荒涼たる荒れ野の道であり、強盗や追いはぎがよく出没する危険の道だったそうです。そしてこの旅人は、襲われ、すみません、この襲わるのは違うですね、半殺しにされて倒れています。そこに祭司とレビ人というユダヤ人の宗教指導者が通りかかりますけれども、彼らは倒れている同胞を見ながら道の向こう側を通って助けないで去っていきました。彼らは神殿の礼拝を司り、それに奉仕する人々です。律法の専門家と、働きの内容は違いますが、立場としては似たような人だと言えます。そしてその後、旅をしていたあるサマリア人がこの人ですね、倒れている人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱しました。以前にも申しましたが、サマリア人とユダヤ人は犬猿の中にあります。ユダヤ人はサマリア人のことを宗教的な純粋さを失った民として軽蔑し差別していました。 サマリア人もユダヤ人とエルサレムの神殿に対して対抗意識を強く持っていました。しかし、ここで出てくるサマリア人は、それを乗り越えてユダヤ人であるこの人を助けたのです。この話を、この例え話をした上で、イエス様は律法の専門家に、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかとお問いになります。答えははっきりしていますね。その人を助けた人です。このように彼が答えますと、イエス様は同じように言ってあなたも同じようにしなさいとおっしゃったのです。つまり彼の答えているその答えは間違っていないんですね。正しいんです。2回とも正しいんです。それを受けてイエス様は、あなたの答えは正しい、その答えの通りに実行しなさいとおっしゃるのです。つまり、この話においてイエス様が彼に一貫して問いかけておられるのは、あなたは自分が知っていること、分かっていること、その正しいことをその通りに実行しているか、そのように生きているかということなのです。その思いがはっきり現れているのが、あなたはそれをどう読んでいるかという問いです。律法の専門家に対してこのように問うのは、ある意味イエス様の皮肉ですが、彼の心の奥底にあるベールを突き裂くですね、真剣な問いでもあります。この心を覆っているベールをこう突き刺すようなですね、そういう真剣な問いかけを持って、イエス様はこの律法学者に臨んでおられます。確かにこの人は専門家だけあって律法のことをよく知っています。その中心となる教えは何かを的確に捉えてもいます。しかし、イエス様にあなたはそれを実行しているのか、その教えの通りに生きているのかと問われたとき、彼はそのように生きていない自分を正当化し、自分の立場を弁護しようとしてしまいました。それでは決してイエス様の言葉も父なる神様の御心も知ることはできません。せっかくイエス様がベールを突き破るような質問をされたわけですけれども、問いをされたわけですけれども、しかし彼のですね、心は覆いをかぶせたまま、それを固くしてですね、私は知っている。こういう思いでいたわけですね。しかしこのように見てまいりますと、本当に愚かな行いではありますけれども、私たちもこのようなことを体験するのではないか、私たちも同じではないかと思わされます。彼がここで私の隣人とは誰ですかと隣人を愛することについての言い訳をしたことは意味深いと思います。彼は神様を愛することはよくわかるが、隣人を愛することはまだよくわからないと言ったのです。つまり彼は、隣人を愛することができていなくても、神様を愛しているつもりではいるのです。神様を愛することはできているが、隣人を愛することはなかなか難しい。このように言っているわけですね。しかし、それは錯覚です。神様を愛することと隣人を愛することは不可分に結びついています。それは二つのことではなくて一つのことです。隣人を愛することができないということは、神様をも本当には愛していないことである。そこで愛しているのは自分自身だけなのだ。これがイエス様が言われようとしていることですね。良いサマリア人の話に出てくる祭司やレビ人の姿はそういうことを表しています。彼らは神様を愛し、神様に仕えている人たちです。しかし、目の前に倒れている一人の同胞に手を差し伸べることをしない。隣人を愛することができない。ですね、 果たしてそれで神様のことを愛していますということはできるのか。この話はそのことを問いかけているのであります。本当に身につまされるイエス様の問いであります。他方サマリア人は倒れている人に手を差し伸べ、自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放しました。この人こそ本当に隣人を愛している人ですね。ここに隣人を愛するとはどういうことか、さらには律法を知っているとはどういうことかが示されています。彼がしたことの中心は何だったのでしょうか。そのことをイエス様はこう言われます。この三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うかですね。この問いから始める、わかるんですね。つまりこの人は、このサマリア人はユダヤ人との間の敵意やわだかまりを乗り越えて倒れている人の隣人になったのです。隣人を愛するとは隣人になることです。律法の専門家は、私の隣人とは誰ですかと問いました。それに対してイエス様は隣人になった人の話をなさっています。つまり隣人とは誰かと探すものではなくて、なるものなんですね。言ってあなたも同じようにしなさいという御言葉は、あなたも自分が出会う人々の隣人となりなさい、それが隣人を愛するための道なのだということです。隣人とは誰か、誰を愛したらよいのかと考えている間は隣人を愛することはできません。大切なことは、人生の歩みの中で出会う人の隣人になるかどうかであります。良いサマリア人の話を通してイエス様はそのことをですね、私たちが本当に律法に従って生きていく、あるいはですね、とはどういうことなのかをこの子で問うておられるのであります。イエス様の御言葉を本当に聞き、そのように生きるならば、私たちは神様を心から愛し、同時に出会う人々の隣人となって生きるものとなるはずです。しかし私たちの姿はそれとはかけ離れている、そのことを覚えます。しかしそんな時に、そのように隣人となられた方のことを思い起こします。それがイエス様です。一人子イエス様の十字架の苦しみと死とによって、私たちの罪を許し、復活によって永遠の命の約束を与えてくださった神様の愛が示されるとき、イエス様の姿に、私たちの、この私の隣人となってくださったそのイエス様の姿を思い起こします。イエス様があのサマリア人のように罪の中に倒れ伏している私たちを憐れみ、私たちの隣人となってくださり、救いを与えてくださいました。その上で、私たちも同じようにしなさいと言われるんですね。これが幼子のようになって聞く、幼子のようなものに示されている神の愛です。そのようにイエス様の愛に応えるように、私たちも出会う人々の隣人となって生きること、それが神を愛し隣人を愛することである。そのようにして、私たちに神様の誠の愛と、そしてその愛に応えて生きることを教えておられるのであります。私たちはこの律法の専門家と同じように、聖書の言葉は知ってはいますが、それを実行することに対しては 消極的なものであることを自覚し、また神様の前に懺悔するものです。しかしイエス様はそのことをよくご存知なんですね。よくご存知です。イエス様はそんな私たちに対しても、イエス様からの問いによって自分が神様をも隣人をも愛することができておらず、結局は自分自身のみを愛していることに気づかせてくださり、言い訳や自己弁護ばかりしてしまう愚かなものであったことを気づかせてくださるのです。私たちはどこまで行ってもそういうある意味情けないものであり、神様をも隣人をも本当に愛することができていません。しかし大事なことは、イエス様からのこの問いかけを、あなたは私の言葉をどう聞いているか、そしてどのように生きているのかという問いかけを常に聞き続けることだと思うのです。具体的に言うならば、この良いサマリア人の話をいつも思い起こし、行ってあなたも同じようにしなさいと言われたイエス様のお言葉を、自分に対して語られた励まし、勧めの御言葉として聞き、それぞれが出会う人々との交わりの中で、自分の手を差し伸べて隣人となろうとしていくことだと思うのです。そのことの中で私たちは、その御言葉のように生きるものへと変えられていきます。そしてそれこそ、幼子のようなものとして示された神の愛とイエス様の恵みに喜んで生きるものとなることでもあるのです。私たちは自らの弱さ、罪深さを覚えながらも、それをはるかに上回るイエス・キリストの愛が示されています。そしてイエス様の愛は、十字架の死においてはっきりと私たちに示されています。今朝も子供たちにも話しましたが、イエス様はすべてをご存知で、十字架に疲れました。それは私たちを愛し、私たちを救うためである。そして私たちは、そのイエス様の十字架の死によって救われたもの、イエス様の愛によって救われたものとして、今週も互いに愛し合いながら歩んでまいりたい、そう願います。祈りを捧げます。愛であられる私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちはあなたの御言葉に触れながらも、それを悟ることの鈍いものであります。またなすべき技をあなたから示されながらも、それを行うことができない弱いものでもあります。しかしそんな私たちを選んで、あなたは救ってくださいました。それはあなたの憐れみによって、イエス・キリストの十字架の死をもって私たちを救ってくださった、その真理を教えられたからです。またその真理を幼子のような心が与えられて受け入れることができたからです。心より感謝いたします。そのあなたの大きな愛と、また深い恵みを覚えつつ、私たちもあなたの御言葉にしっかりと聞き、またそれを行う意志とを持つことができますように、そして特にあなたから与えられた愛を実践し、出会うあなたが備えてくださった人々に愛を持って仕えていくことができますように、どうぞこのような弱い私たちをも用いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。